この後、イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。イエスはこのぶどう酒を受け取ると、成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。宮城県に非常事態宣言が出されまして、コロナウイルスに感染する方が大変急激に増えております。それで礼拝これから続けられるかどうかちょっと心配しておりますけれども、今日もですね、そのために礼拝を短くすると、で説教も短くしようと思っております。でその代わりですね、短くするんですけれども、皆様には宿題を出そうかなと思っています。点をつけるとかそういうことはありませんけれども、ぜひ宿題ちょっとご自分でですね考えてしていただきたいと思っております。さて、イエス様の十字架の場面を見ておりますけれども、ピラトがイエス・キリストを処刑するということを決めまして、で、今日のところはこうして彼らはイエスを引き取ったとこうあります。でいよいよイエス・キリストが十字架の場所、すなわち処刑場に行くところであります。17節、イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレコーベの場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。何度か聖書をお読みになった方は、イエス・キリストは十字架を背負ってですね、背負わされて、連れて行かれたんだけれども、途中でもう体力がなくなって、担ぐことができなくなったということをですね、覚えていらっしゃる方も多いのではないかと思います。なぜかと言いますと、一晩中ローマの兵隊にいたぶられた。茨の冠をかぶせられて、鞭で打たれて、棍棒で叩かれて、唾を吐きかけられてということが続いたわけです。そのためにもう弱り切っていたわけなんです。マルコによる福音書の15章の21節を見ますと、シモンというキレネ人にイエスの十字架を無理やり背負わせたとこう書いてあります。シモンに無理やりお前担げと言って担がせた。ところがこのヨハネ福音書を見ますと一切書かれておりません。イエスは自ら十字架を背負いとこう書かれております。これはどういうことかと言いますと、十字架の出来事は一体何だったのかということをこういう形で象徴的に書いているわけなんです。すなわちイエス様がゴルゴダにどのように十字架を背負っていったのかということを、今でいうところの新聞記事のようにですねこう報告するのではなくて、イエス・キリストの十字架だけではなくてキリストの生涯そのものをですねここでこのように言い表しているのであります。すなわちイエス様は父なる神様から託された務め、私たちの罪の償いを果たすと、この務め、すなわち十字架、ご自分の十字架を生まれた時から、神学的に言えば父なる神様とそれを定めた時からですね、自ら喜んでこの使命を担われたのであります。という意味でイエス・キリストはご自分の十字架への道、ご自分の十字架を自ら最後まで背負われたのであります。私に従いたいものは自分の十字架を背負って私に従いなさいとこうイエス様がおっしゃったところがございますけれども、イエス様ご自身がそのことを生まれた時からずっとなさっておられた。でこの十字架の場面もイエス様が自ら選んで 自らこの道を歩いていらっしゃるということをこういう形で表しているのであります。でゴルゴタという場所へ着きまして、19節、そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。罪なきキリストイエスである。これはピラトがはっきりと宣言したのでありますけれども、この罪なきイエスキリストが罪人の間に、罪人に挟まれて十字架にかけられた、すなわち罪人の仲間になったのであります。私たちの身代わりに、実は私たちがこの真ん中に十字架につけられるべき者たち、十字架につけられるべきであったのでありますけれども、この私たちに代わって、罪なきイエスキリストが罪人の一人として十字架におかかりになったのであります。で罪状書きが十字架につけられたとこう書いておりますね。19節、ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。そこにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それにはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。でユダヤ人たちがユダヤ人の王と書かずにユダヤ人の王と自称したと書き直してくれとまでわざわざですね文句を言ったとこ書いてあります。すごくこれも強調されているんですけれども、ヘブライ語というのはいわば旧約聖書の言葉です。ラテン語といいますのはローマ人の言葉であります。でギリシャ語といいますのはこの時代の共通語であります。でまだラテン語は共通語ではなかったんですよね。ローマ人の支配者の言葉でありましたけれども、この後ギリシャ語に変わってラテン語が世界中の共通語になるわけなんです。でそういうふうに考えますと、ヘブライ語とラテン語とギリシャ語で書かれたということは、世界中の人々がユダヤ人も含めて皆がこの罪状書きを読めたのであります。聖書は全ての人がこの罪状書きを、ね、読むべきだと、この聖書は教えているわけなんですよね。でイエス・キリストは王として、ユダヤ人の王として旧約聖書が教えていた、予言していた誠のメシア王としてですね、十字架にイエス・キリストはおかかりになったんだ、それを皆読め、世界中の人は読めということなのであります。ユダヤ人の宰相たちがピラトに、ユダヤ人の王じゃなくてユダヤ人の王と自称したとこう書いてくれと頼んだんですけれども、ピラトは俺の書いたことはそのままにしておけとこう言いまして、決して受け入れなかったと。まあ本当にピラトはイエス様の裁判においては実は神様の側に立ってるんじゃないかと思うぐらい、神様によって、まあ、用いられているわけなんです。すなわちピラトの権威も神様が許さなければこの地位にですね、ピラトもその権威も持つことはできなかったのでありまして、こうやって神様が時のこの時のこのユダヤのですね、権力を担うものを使っているわけであります。さて23節以下でありますけれども、イエス様の十字架の出来事のこの時に不思議なことが起こった。すなわち聖書が教えている通りにローマの兵隊たちが衣服を分け合ったと、こういうことが書いております。それから最後のところ28節を見ますと、 この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。聖書の言葉が実現した、聖書の言葉が実現したとこう書いてあるんです。でこれは何かと言いますと、直接はですね、旧約聖書の詩編22編に記されております御言葉が実現したんだと書いているのであります。でここから、まあ、皆様に宿題を出したいと思うんですけれども、この詩編の22編は大変有名でありまして、旧約聖書の852ページ詩編の第22編、このように始まります。旧約聖書の852ページ詩編の22編2節から、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。ヨハネ福音書には出てこないんですけれども、他の福音書には、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと、イエス様が十字架の上で叫ばれたと書いてあります。それはこの詩編の22編なのであります。私の衣服を分け合ったと。これは、22編の19節、18節から読みましょうか。骨が数えられるほどになって、私の体を彼らは晒し物にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。くじを引いたわけ。乾くとイエス様がおっしゃった。これはですね、22編の16節、直接はね、口は乾いて素焼きのかけらとなり、舌は上顎に張り付く、舌は上顎に張り付く、あなたは私を塵と死の中に打ち捨てられる。これが成就したんだと、こうヨハネ福音書は指示しているのでありますが、皆様、他の福音書もそうなんですけれども、イエス様が苦しむ場面、これありありと聖書が描くかと言いますとね、書いてませんよね。ありありとイエス・キリストが十字架の上で苦しむ。実際には木に、まあ、いわば貼り付けにされて、そして死ぬまで吊るされるわけなんです。でこれは大変最も残酷で最も恐ろしい刑でありまして、通常は3日ぐらい生きてるんだそうですね。で最後は苦しくて発狂するというのがこの処刑方法の恐ろしいところだとこう言われておりますが、そういううめき苦しむイエス・キリストの姿というのは直接は描いておりません。その代わりこのような詩編などをも引いてきて、いかにキリストが苦しまれたかということを示唆するわけなのであります。がしかし、この私たちが読んでおりますヨハネ福音書の処刑の十字架の出来事を見ましても、イエス・キリストは実に堂々としていらっしゃるわけ。痛いとか苦しいとかうめく姿というのはほとんどないわけです。でなぜかと言いますと、イエス・キリストのこの十字架の出来事を通して私たちが救われる、誠にある意味では喜ばしいですね。また堂々たるイエス・キリストのメシアとしての姿だからなのであります。で人目にはむごたらしく痛ましい姿なんですけれども、意味としては堂々たる姿なのでありますが、この詩編の22編でありますけれども、この22編は読みますと2つに分かれております。詩編の22編でありますけれども、2節から 2節から22節まで、これはいわばですね、嘆きの詩編なんです。嘆き苦しむ詩編であります。ところがですね、一転いたしまして23節からですね、この22編の終わりまで、32節でありますけれども、堂々たる賛美の歌なのであります。神を賛美する、褒めたたえる歌になっております。実は私が教師候補者であったときに、説教免許試験というのがあるんですよね。教師候補者になって勉強をしばらくすると説教免許が与えられる、その試験があるんですけれども、その時にこの22編の2節、ここを釈義しようとこう出たんです。それで大変よく覚えてるんですけれども、22編の2節を釈義するというだけではなくて、これ実は全体がイエス・キリストの十字架の出来事を表していると。ですから前半ではキリストの十字架の上での苦しみを表し、後半の23節以下ではイエス・キリストのこの苦しみが何をもたらしたのかと、実はキリストを称え、キリストのもとへと世界中の者たちが集まってくると、そのキリストの出来事の意味を実は後半では書いているんだと。で、その始まりが22編の2節なんだという、そういう枠組みで書いたんですよね。28節を見ますと、地の果てまですべての人が主を認め、身元に立ち返り、国々の民が御前にひれ伏しますようにと、こう讃えているのであります。で、宿題でありますけれどもね、ぜひこの22編を皆様お一人でもいいですし、ご家族でもいいですから、何遍も読んでいただきたい。そしてキリストの十字架の意味を、この22編全体を通してですね、理解をしていただきたい。これが宿題であります。ぜひですね、22編、それからイエス・キリストの今日の場面と合わせて読んでいただきたいと思います。ですから、この彼らは私の服を分け合い、私の衣服のことでくじを引いたという聖書の言葉が実現するためであったとかですね、ヨハネ福音書19章の28節で、この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。この聖書の言葉が実現したというのは、22編の一つ二つの聖句が実現したというのでありませんで、22編全体がですね、この十字架の出来事を通して実現しようとしているんだということなんです。それをぜひ皆様よくご自分でご家族で読んでいただきたい。これは宿題であります。で、さて、ヨハネ福音書の19章の28節でありますけれども、イエスが乾くとおっしゃった。ヨハネ福音書の19章の28節、イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知って、今やすべてのことが成し遂げられたということをはっきりと悟られたのであります。もう今日はお話しいたしませんけれども、マリアと愛する弟子と結びつけたということがこの前に書かれておりまして、そのことをイエス様がなさって、十字架の上でなさって、で、ああこれでもう全てのことは成し遂げられたとはっきりと自覚なさったのであります。で、そのことを知って乾くとおっしゃったんです。すると 熱いブドウ酒がイエス様のところへね、口元にこう差し伸べられた、差し出されたと。でこれを飲んだと言うんですよね。30節イエスはこのブドウ酒を受け取って成し遂げられたとおっしゃった。でこの乾くとおっしゃってブドウ酒をお飲みになったということなんですけれども、ヨハネによる福音書の18章、イエス様が裏切られて逮捕される、その場面でありますけれども、ユダに裏切られてイエス様が逮捕される、その時にそんなことがあってはならないと言って、シモン・ペテロが剣を持って、ね、手下に切りかかって耳右を切り落としたという出来事がありました。18章の10節でありますけれども、その時イエス様はこうおっしゃったのであります。イエスはペテロに言われた、剣を鞘に収めなさい、父がお与えになった杯は飲むべきではないか。ペトロを諌めて、剣を鞘に収めなさい、父がお与えになった杯は飲むべきではないか。この杯、これは十字架の出来事ですよ。この苦難でありますけれども、この杯は飲むべきなんだ。でイエス様は一滴残らずこの杯を、十字架の出来事を飲み干す決意でいらっしゃるわけです。で最後全部のことが成し遂げられたということを知って、ああこれで、父の与えた杯は、全て飲み干すことになるんだとはっきりと自覚なさったのであります。それで乾くとおっしゃって、ブドウ酒を受け取られた、最後の一滴を飲み干されたのであります。本当に最後の最後まで全てを飲み干すというイエス・キリストの姿を、やっぱりヨハネ福音書らしくですね、こういう言葉で表しているのであります。で30節イエスはこのブドウ酒を受け取ると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。成し遂げられたとはっきり宣言なさって、自ら頭を垂れて自ら息を引き取られた。引き取られたってこれ日本語で書いてありますけども、息を、霊をお渡しになったとこう書いてあるんです。霊を渡す、日本語だと息を引き取るって言うんですけどね、最後の姿、ここは息をお渡しになった、それは父なる神様に渡されたのであります。で先ほども言いましたけれども、通常十字架の死というのは3日ぐらいかかるんですよね。けれども自ら十字架を背負われたイエス・キリストは、最後の最後まで自らご自分の死をご自分で歩んでいかれるわけで、全部全てのことが成し遂げられた、もう杯を飲み干したと自覚したときに、自らその命を、霊を父なる神様にお渡しになったのであります。これほどキリストの死はイエス・キリストご自身で歩まれた死なんだということを書いているのであります。ですから私たちもイエス・キリストの十字架の死を仰ぎ見るときに、ああキリストが私たちのために全てのことを歩んで行かれたんだと、最後の最後ご自分の命まで父なる神様へ安心して委ねて息を引き取られたじゃないか。だからこのイエス・キリストの十字架の死は確かに私たちを救う神の出来事である。この十字架のイエス・キリストこそ私たちの救いであり、キリストこそメシアであり、まことの王なんだということを確信することができるのであります。その結果が詩編の22編であります。ぜひ皆様 よくお読みいただきたいと思うのであります。お祈りいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの聖なる御名をあがめて心から賛美を申し上げます。イエス・キリストが父なる神様から託された杯を最後の最後まで飲み干す姿を見ることができまして感謝を申し上げます。イエス・キリストがその霊を、息を、信頼を持って父なる神様にお渡しになりましたように、私たちもその生涯を終えて喜びと感謝とを持って自らを捧げることができるように私たちを助けてください。またその信仰の道を歩むことができますように私たちを励ましてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。献金をいたします。ではよろしくお願いいたします。